皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も皆さんからのメッセージ参りますよ、うん、こちらまずはね、池田市からいただいてます。色白美人さん、羨ましいですね、健康診断で鉄欠乏性貧血と言われました。生理痛もひどく動けない時もあります。どんな食品を食べれば良いでしょうか、ということでね、この方25歳と書かれてるんですけど、若い女性特に多いようですよね。かっちゃんにアドバイスいただいてみましょう。続いてこちら、ラジオネームガーベラさんは高槻市からいただきました。いつも役に立つお話ありがとうございます。健康が一番ですね、痛感しています。3年前乳がん手術を受けました。年1回血液検査、胸の CT、 骨密度の検査、そして1週間後に診察エコーを受けます。毎日ホルモン剤、小さい錠剤を1錠飲んでいます。このままの状態で楽しく過ごしたいです、ということで、やっぱり一度病気をするとね、あの健康のありがたさが分かりますよね。またアドバイスいただいてみましょう。そしてこちらは住吉区から、ラジオネームトミーさん、ありがとうございます。脂質異常症を長年放置で狭心症2回、膵炎になりかけ、楽な拘束ありです。ジムに通い始めましたが、食事はなかなか難しいです。かっちゃんにカツを入れてもらってます。間に合うかな、ということで、また今日もねアドバイスいただきましょうね。他にも神戸市灘区から戸沢久恵さん、そして神戸市北区からラジオネームギャランさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ガーベラさんね、大豆製品ね、しっかり食べるようにされた方がいいでしょうね。
大豆製品、
はい、はいはい、それとね、トミーさんね、今から間に合うけども、少しずつね、やっぱり改善していった方がいいでしょうね、
そうですね、
はい、あとね、貧血、鉄欠乏性貧血、多いんですけども、今年のね、世界人口の予想って82億人、去年と一緒なんですけどね、言われてんですね、はい、でなんとね、20億人が鉄不足って言われてんですね。
はい、ってことは
世界人口の 24%、 4人に1人が鉄不足なんですよ。
そんなに鉄足りてないんだ。
ね、その中でもね、日本人の女性は特に鉄不足なんですね。29歳から49歳の調査ではね、20から27% の女性が鉄欠乏性貧血、
うん、
で鉄貧血以外でもね、鉄不足の人はね 50%、 なんと2人に1人って言われてるんですね。
あら、
で厚生労働省のね、日本人の食事摂取、基準っていうのがあるんだけど、生理のある女性はね、男性よりも鉄分が多めに必要で、1日の推奨量は15から64歳で 10.5から11ミリグラム、
うん、
しかしね、国民健康栄養調査によれば、日本の、女性は平均値でその6割ぐらいしか摂取してないことが分かってるんですよ。であとね、妊娠の中後期はね、さらに 9.5ミリグラム、妊娠初期と授乳期は 2.5ミリグラム加える必要があるって言われてるよね。で18歳以上の男性の場合、1日の推奨量は7から 7.5mg なんだけど、男性もね、鉄不足なんですよ今ね。
男性も
で、力が出ない、疲れやすい、朝起きられない、イライラする、日常で感じるね、ちょっとした不調の原因、実はね、鉄不足なんかもしれません。
あら、
で鉄不足は酸素を運ぶ赤血球が十分に作られなくて、全身が酸素欠乏状態になるんですね。で世界ではね、国を挙げて対策をするほど深刻な問題なんだけど、日本の女性はね、突出して、鉄不足であることは分かってるわけですね。
そうなんですか。
で年とともに、血液量と毛細血管も減少していくんですよ。で加齢とともに体内酸素不足が進行してきます。で自然治癒力の原点はね、綺麗な血液が全身くまなく循環して、栄養と酸素を全身の細胞に供給すること。 これも私昔から言ってることなんだけどね、
はい、
でその大事な酸素が不足すれば様々な病気のリスクを抱えることになりますよね、
はい、
ね、とか水はね2日間3日間、ね、飲まなくてもね生きてられるけど、
うん
ね、酸素、ね、もう数分止められたら命に関わるから ね
ダメになっちゃいますから。
で、まあ、鉄分のね主な働きはね、まあ、要するに酸素を運ぶヘモグロビ ン,
ヘモグロビン
筋肉に酸素を蓄えるミオグロビン、
うん、
脳に酸素を蓄えるニューログロビン、あと脳内ホルモンのセロトニン、ドーパミン、メラトニンの生成とかね、あの、まあ、体温上昇とか筋肉運動のエネルギー源の、うん、まあ、ミトコンデリアの、ね、エネルギーを作るのに必要なんですね、
はい、
その他ね活性酸素を除去する働きなんかもあるんですよ。であと免疫機能、リンパ球、好中球の働きの維持とか、あと体力増強とかね、それとね代謝促進するからダイエット効果もあるんですね。あ、
そっか、ダイエットのためには逆に鉄はしっかり取らないとダメなんですね、
う
ん、
そうですね。で美肌効果だからね、ダイエットしてね、
うん、
もう余計鉄欠乏性の貧血がひどくなる女性結構いらっしゃるよね。
多いですよね、
まあ、その他まあ美肌効果、うん、ね、まあ、皮膚爪毛髪の形成ね、で先週もちょっとお話したけどね、鉄が不足すると爪とか髪の毛形成不良を起こしますからね。だから要するに鉄が不足すると貧血、低血圧、低体温、体力の低下、あと酸素不足による筋肉の緊張で足の痙攣、それからね首のこり、肩こり、疲れやすい、で脳の酸素不足で眠気が起きたりとかね、睡眠障害を起こしたりとかね、あと感情の減退とかね、あとね、まあ、うつ病の方も増えてるけどやっぱ酸素不足なんですね。それからイライラする、で集中力の低下とかね、あとね抜け毛、肌荒れとかね、それからね不妊症なんかの原因にもなってるんですよね。まあ、鉄不足はね不妊症にもまあ関係してるっていうのはまあ、ね、よく言われるんですけど、で不妊症はね子宮内膜が薄い人に多いんですよ、
はい、
これね子宮内膜の、まあ、毛細血管がね少ないのかもしれません。
それで厚みがこう、うん、足りなくなってくる。
だいたい、まあ、低血圧の人に多いようですけどね、で血液量が増えれば子宮内膜が厚くなったりとか卵巣の老化を防ぐこともできるんですよね、で不妊症はね貯蔵鉄のフェリチンが少ない人にも多いようです。まあ、その他ね、まあ、鉄が不足するとミトコンデリアの、ね、エネルギー生産が低下するから、これ受精卵もね発育不全を起こす可能性もあるんですよ、
うん、
で鉄分補給の、ね、植物、ね、まあ、動物も、ね、鉄分がもちろん含んでんだけど、
うん、
ね、まあ、これはね一般的にほうれん草って昔から言われますよね。
やっぱりあのポパイのほうれん草のイメージありますよ ね、
でもね多い順番は1番はね厚岸草、
あっけしそう、
はい、それから赤こんにゃく、
赤こんにゃく、
うん、青のり、
青のり、
ひじき、
うん、
それからきくらげ、
きくらげも、
はい、それから岩のり、
うん、
あとね木綿豆腐、
木綿豆腐、
それからねカレー粉にもね鉄分多いんですよ。
なんかそこ想像のなんかもう超えてきますねこの並びが、あっけしそう、赤こんにゃく、青のり、ひじき、きくらげ、岩のり、木綿豆腐、カレー粉、
はい、
はあ、
で動物ではまあね魚介類、
うん、
特にねアワビがすごく多いんですよね。
うわ、それなかなか手が出ない。無理やな、年に1回も食べられんかもしれない、
ね、これからがシーズンなんだけど、
うん、
アユも鉄分多いんです。
アユも、
ただしね内臓も食べないとダメなのよね。
ああ、そこにね栄養がいっぱいある、
うん、で余談だけどさ、まあ、みきちゃんね釣りのねいろんな番組出てたりしてたけど、
はい、
内臓を食べれる魚と食べれない魚ってあるでしょ、
はい、
あれ理由なんかわかる？
なんやろう、なんか動物系のものを食べてる魚はちょっと言いまで食べるの怖い気がしますけど、違うんですかね？
胃がある魚っていうのはね、うん、腸内細菌の関係で、
うん、
内臓腐敗が早くてね、
はい、
で内臓は食べれないんですよ。でもね、
うん、
キス、イワシ、
うん、
ワカサギ、
うん、
アユ、これね内臓も食べるでしょ、
はい、
これ胃がないんですよ。
胃がないんですか？
そう、
あ、じゃあ食べてるの胃じゃないんだ、
うん、だから内臓には胃はないわけね。
へー、
はー、まあ漁師さんそんなこと言わないけどね。
ま
あその他ね、
うん、
鉄分が多いのは、
はい、
アサリとかシジミ、
うんうん、
あと干しエビ、あと青身の魚なんかの回遊魚、
はい、
特に魚の稚貝は鉄分が豊富なんですね。
あ、ここ苦手で取りがちですけど、ここに実は鉄分が多いんですね、
はい、だから鮮度のいいのはね、あの、ね、その臭くないからさ、
はい、
だから缶詰なんかはね、もうそのまま食べてもいいよね。
そうですね、美味しく味付けできてるのも多いし、
まあ、その次がね、あの鶏のレバーとかね、牛レバーなんだけど、
はい、
特におすすめはやっぱり厚血草とかひじきなんかの海藻類で、まあ、毎日食べるの大変ですよね。
いやそれなかなか難しいですよ。
まあ、でもうちの家内よくひじき炊いてますけどね、
うん、
でそこでおすすめは栄養機能食品鉄海藻物語なんです。
はい、そうです、私も毎日飲んでます、うん、
で鉄分の含有量が多くてね、1日20粒で不足している鉄分を補うことができます、
うん、
で鉄分以外にもね、豊富な栄養素としてね、葉酸、
葉酸、う
ん、これ葉酸入ってまんねんそれからビオチン、
うん、
それからマグネシウム、カリウム、カルシウム、銅、それとね食物繊維が豊富なんですね。
はい、
で吸収を促進するために、まあ、酢の物とかね、あの漬物なんかの発酵食品も食べるようにした方がいいんだけど、
うん、
海藻物語はね米酢も配合してんの。
あの粒に米酢も配合されてるんですか。
はい、
へえ。
であとね、あの、うん、欠乏性貧血の人ね、
うん、
あの赤血球作るのにビタミン B12 が必要なんで、
B12、
うん、だから吸収促進するためにあの乳酸菌生産物飲んでもらって、海藻物語だったりをね、はい、飲んで、
うん、
でご飯と一緒に海苔を食べるの、
うん、海苔、
はい、
あ、その海苔に B12 が入ってるんですか。
そう、増血ビタミンあるんですね。
へ
え、まあ、それされたらいい、まあ、あの効果もねすごくあるんじゃないかと思いますよね。
ではここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。鉄分、その他のミネラルと食物繊維の補給に、厚岸草など9種類の植物を配合した栄養機能食品鉄海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の中間番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。